この数十日間、レントの季節の中にありまして、イエス・キリストの苦しみの道行きを覚えてまいりましたが、今日は主の主日を迎え、今週は受難週に入ります。週報にもありますように、今週は受難週の祈り会も計画しております。正直に言えば何かと慌ただしい、また思い煩いにとらわれがちな私たちの毎日でありますが、そういう中にあるからこそ思いを新たにして、特にこの時思いを新たにしてイエス・キリストの十字架の苦しみに、心を向けていきたい。いや、そこにある、そこに示されている神様の私たちに対するメッセージ、恵みを見出していきたいと思うものです。そこで本日は、マルコによる福音書の15章の33節以下に記されている御言葉をお読みいただきました。まさに十字架につけられたイエス様が、その最後の時を迎えられる時のことが、記されているところでありますが、もちろん私たちは、そのイエス様の十字架の苦しみをすべて、知り尽くすということはできません。しかし、聖書の御言葉が示すところに従いながら、今申しましたように、ここに込められている神様のメッセージを、思い巡らして神様を礼拝したいと、神様に礼拝を捧げたいと思っています。で、早速このマルコによる福音書の15章の、33節以下のところに目を向けてまいりたいと思いますが、その初めにおいて33節34節に、このように語られております。昼の12時になると全地は暗くなり、それが3時まで続いた。3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイ、エロイ、レマサバクタニ。これは我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかという意味である。イエス様の死の場面を描くところとしては、どちらかといえば意外なほど、意外と言ってもよいほど、淡々とした口調で語られている印象をお受けになる方がいらっしゃるのではないでしょうか。ここには十字架の刑というものがどんなに残酷なものであり、そこでイエス様がどれほどの苦痛を耐え忍んでいらっしゃるか、そういうことを生々しく描き出そうとする意図はほとんど感じられません。もちろんそれは十字架は苦しくないという意味ではありませんけれども、いや、それ、どころではない。おそらくそこには、私たちには想像もできない肉体的な大変な苦痛があったはずでありますが、そういった面に聖書は私たちの関心を向けさせようとはしていないようであります。で、この34節を見ますと、もちろんでもイエス様が何も苦しまなかったわけではないということは確かです。そしてそれは単なる肉体上の苦しみだけではなくて、もっと深い苦しみがあるということが実はここには記されている。それがこの34節の御言葉でありますが、死をまさに自分の目の前にして、イエス様が十字架の上で語られた言葉が記されています。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。で、改めて申しますが、マルコによる福音書によりますと、これがイエス様が十字架の上で語られた唯一の言葉ということになります。もちろん、他の福音書を見ますと、イエス様は他にもいくつか言葉を語られたことが記されておりますし、それはその箇所なりに感動的でもあり、深い意味を持った御言葉が記されています。しかし、マルコによる福音書が伝えておりますのは、この言葉だけなんですね。 そしてその意味で言えば、マルコによる福音書はこの御言葉の中にイエス様が十字架の上でその最後の時にどのような苦しみを味わわれ、どのような戦いを戦われ、そして何を見つめていらっしゃったのか、すべて込められている、そう見ることができます。その意味で私たちは今日はこの御言葉に思いを集めていきたいと思うのです。でその時、まあ、改めてそのすぐ前の33節の御言葉を新しい思いで思い起こすことができると思うんですね。何気なく読んでしまえばそれまでなんですが、この33節には昼の12時に全地が暗くなり、それが3時まで続いたと言われております。一つ、まず3時間という時間が経過しております。もちろんこの3時間イエス様は黙っていらっしゃいましたが、でもそれは何も考えなかった、何も感じなかった、ただぼんやりと十字架の上にいらっしゃったわけではもちろんありません。そこにいかに深い苦しみがあり、いかに深い戦いがあったか、そのことを私たちはやはり想像することができます。しかもこの時そのイエス様の状況を、また霊的な重い戦いを象徴するかのように、最も一日のうちで最も明るいはずの明るい時間帯であるはずのこの3時間、全地が深い闇に覆われていたと言われております。この3時間イエス様はまさに祈り続け、戦いを続けておられた。そしてその苦しみと戦いの最も深い内容を示すのが、この34節において示されている3時になってイエス様が大声で叫ばれたこの言葉です。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。十字架の苦しみ、イエス様の十字架の苦しみの根本はここにあるんですね。神様から捨てられている、自分は神様から捨てられたのではないのか、それがイエス様の苦しみの最も深いところにあるものです。実際これまでもイエス様はこの祈りを繰り返してまいりました。ゲッセマネ、一番遡れば、アレノの誘惑ということを思い起こすことができるかもしれませんが、もっと近いところで言えばゲッセマネの祈りを思い起こすことができるでしょう。どうかこの苦しみを過ぎ去らせてください。どうしても自分はこの道を行かなければならないのでしょうか。どうしても自分はこの十字架の道を取らなければならないのか。その戦いをイエス様は繰り返されてこられた。そして今この十字架の最後の時において、今一度その苦しみを思い起こし、そこに自分は結局神様から見捨てられてしまっているのではないのか、この道でよかったのかという、その苦しみの前に苦しみを味わっておられるんです。もちろんイエス様ご自身におけるその苦しみということを私たちはまた思い起こすこともできますが、同時にこれはまさに私たちの人生における深い闇であり苦悩の叫びでもあるということを今日は 思い巡らしたいと思っております。ただこれはイエス様だけの話ではないのです。むしろ私たちのためにイエス様が思い悩まれ、その身に味わわれた苦しみである。で、私たちもよくよく考えてみますと、この地上の生涯において様々な苦しみがあり、悩みがあり、また不安、恐れというものがありますが、その根本に自分が見捨てられているということがあるということに気づかされるのではないでしょうか。または自分が見捨てられてしまう、神様が与えてくださったはずのこの命から自分が遠ざけられてしまう、それが私たちの悩みの根本にあり、不安の根本に一番深いところにあるのではないでしょうか。そして死というものを思い起こすときに、まあもちろん死そのものにも肉体的な苦痛であるとか、親しいものと別れる悲しみとか、まあ様々な苦しみがありますが、しかしそのもっと根底に、やはり自分がこれをもって神様の命から永遠に見捨てられてしまうのではないのかという恐れがあるのではないかと思うのです。この地上における生涯、一人一人様々でありましょう。長い人生もあれば、そうでない人生もあるかもしれない。まあ一般的に言う、幸せな終わり方をする、実り豊かな人生もあるかもしれませんし、反対に、様々な挫折や失敗、そこから来る悩みや苦しみに、また不安に満ちた、そういうものも、そういう人生もあるでありましょう。またそういう中で突然に終わりを迎えざるを得ないような人生もあるでありましょう。まあそれは人様々でありましょうけれども、ただそういう自分自身の人生を振り返る中にあって、自分は神様から見捨てられることになるのではないのか、見捨てられていく、そういう定めにあるのではないのかという思いは、誰にとっても起こってくることがあるのではないでしょうか。いや、自分は大丈夫だ。自分は絶対にそんなこともないのだと、自信を持って言えるもの、死を前にして、深い闇を前にして、そう言える人は、おそらくいないのではないでしょうか。あなたはどちらですかと、もし聞かれたならば、いや、自分は見捨てられる運命にあるとしか思えない。そういう人生しか自分は歩むことができなかったのではないのかという恐れを、やはり誰もが自分のうちに覚えずにはおれないのではないでしょうか。そしてそうであるからこそ私たちは今日、今、まあもちろんこれは今日だけの話ではありませんけれども、今、十字架の上で、この叫びを叫ばれたイエス・キリストのお姿に目を向けるのです。エロイ、エロイ、レマ・サバクタニ、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか？で、イエス様は、これははっきりと私たちがいつも聞いていることです。イエス様はただご自分が救われるためだけに、ご自分のためだけにこの祈りを祈り、戦いを戦われたわけではないのです。いや、むしろご自分のためというよりは、私たちが、この罪人である私たちが神様のもとに立ち返るために、この私たちが神様の愛の中に、命の中に回復されるために、むしろご自分の命を捨てるようにして、投げ出すようにして、この十字架の苦しみをご自分の身に負ってくださったんです。私たちの苦しみをイエス様は、この十字架の上でご自分のものとして負っていてくださる。自分は、神様に 見捨てられているのではないのか、そういう運命にあるのではないのか、そういう私たちの恐れと、私たちの運命とを、イエス様が、その最後の一滴に至るまで、ご自分の身に負ってくださっている。そのイエス様の姿を私たちは、この受難週において思い巡らすのです。あのイエス・キリストが私の運命をこそその身になって十字架の上で祈っていてくださる、苦しんでいてくださる。そしてその観点から今日はこのエロイエロイレマサバクタニという御言葉について二つのことをまた別の観点から見ておきたいと思っております。そのような本当に深い三時間にもわたる暗い闇の中で、どこにも希望が見えないような中にあってイエス・キリストが苦しまれている、その十字架から聞こえてくる言葉の中に、私たちに対して神様が新たに開いてくださるメッセージがある、そのことに今日は一点思いを向けておきたいと思うのです。まずその一つ目は、三時間もの間、全地を深い闇が覆ったと先ほど申しました。それはまさに十字架、イエス・キリストの十字架の闇を、十字架の状況を象徴するものでありますが、ただ、今ここで改めて34節のこのイエス様の叫びに注目するときに、この叫びが午後3時になされたということを、新しい視点から私たちは見ることができます。新しい視点とは何か。イエス様のこの叫びがなされた時をもって闇が消え去っていくということです。深い闇の中で語られたこの叫びは確かにその最もその痛み、苦しみ、闇の極みにおけるものではありますが、このイエス様の叫びをもって闇は終わっていくのです。イエス様のその死をもって闇の支配は終わらされていく。まあもちろん本当の闇の支配の終わりは、まあ、復活の時まで私たちは分かりませんけれども、三時をもってこの闇がまた元の光の世界に帰っていく。その点ではこのイエス様の叫び、この祈りはただ絶望のうちにあって、すべてが絶望のうちに闇の中に葬られていく、そういう言葉ではなくて、闇の支配をここで覆していく、私たちの見捨てられていると思われるような、そういう運命に満ちていると思われるような人生さえをも、新しい光の中に、新しい勝利の命の中に回復してくださる、転換してくださる、神様の勝利の御業の始まりということを、そういう面を持っているのです。もちろんそれはどうせ勝つことになってるんだから気楽にやればいいという、そんなのんきなものではありません。本当にイエス・キリストがご自身のすべてを注ぎ出す、絶望の淵における戦い、その極みにおける戦いでありました。しかしそこにおいてイエス・キリストは私たちのために光の世界を、新しく回復されていく神の光の世界を勝ち取ってくださった。その新しい光が ここに置いて開け染めていく。それがこの十字架の出来事です。その点からもう一点見ますならば、イエス様の祈りがどういう祈りであるか、我が神、我が神、二度にわたってイエス様は神様に、しかも私の神として呼びかけ、祈りを捧げているのです。イエス様は何か得体の知れない運命の中で絶望してやけになって愚痴を言ったり勝手なことをおっしゃっているわけではないのです。または私たちを高いところから冷ややかな目で裁き見捨てようとする。自分の意に沿わなければ片端から切り捨てていくような、そういう冷たい神というものを前にして文句を言っているのではないのです。この方こそ私の神である。変わることなく私の神であるという信頼の中にあって、確信の中にあって、イエス・キリストは我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと祈り続けていくのです。もちろんそれは神様に対する恐れというもの、私たちの想像を絶するような神の裁きというものの厳しさということを、もちろんそれはイエス様はお感じになっていらっしゃる。そこに絶望せずに折れないような戦いもあり、恐れもあったでしょう。でも、そういった絶望に終わるものではないのです。イエス様の、祈り、イエス様の戦いというのは、何の当てもない、空を打つような検討し、パウロが言う、空を打つような検討をしているわけではない。この方こそ、私の神である。どこまでも私を見捨てることがない。私を愛してくださる、その神であるという確信を持って、イエス様は、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかという、祈りを捧げておられるのです。そこに私たちは、私たちもイエス様と一緒にこの神様に祈ることを学ぶのです。私の神様なんです。私たちがこの神様を忘れることがあっても、また私たちが自分の思いでこの神様は厳しい神様に違いない。この神様は私を見捨てたに違いないと勝手に思い込んで目をそらしてしまっている時にも、変わることなく私を愛してくださり、私を探し求めてくださり、イエス、一人子であるイエス様の命を与えてさえ、この私をご自分の命のもとに引き戻そうとしてくださっている方、その方に私たちは、祈るのです。そして私たちはそこに神様の答えをすでに期待してよいのです。私はあなたを見捨てるような言葉は決してない。イエス・キリストにおいて私はいつまでもあなたと共にいるとおっしゃってくださる、あの神様の答えを私たちは期待してよいのです。イエス様が常にその答えを勝ち取ってくださった。その確信のうちに私たちは、どんな時でも 神様に祈ることが許されているのです。もちろんこの地上において私たちのそういう祈りも戦いでありましょう。神様は見捨てることはないんだから、気楽に祈ることができる、気楽に生きることができる、そういうものでは確かにありません。地上の生涯における戦いというのは本当に厳しいものです。不安もあるでしょう。そんなことを言われたって祈れるわけじゃありませんと言いたくなるような思いが私たちには湧いてくる。しかし私たちにすでにこの十字架の上で、私の神、私、あなたこそ私の救い主と言われる神様の似姿を私たちは見ることが許されているのです。そのためにイエス様があの祈りを祈ってくださった、あの戦いを戦い抜いてくださった。37節、まさにイエス様が息を引き取られる場面のことも記されています。もう一度イエス様は大声を出して息を引き取られた。力なく、もうダメだと。力尽きて息を引き取られたわけではないんですね。これは勝利を確信してのイエス様の、まあ、おたけびというと何か少し不謹慎かもしれませんけれども、そういう叫びです。もちろんそれによってイエス様はご自分の地上における力をすべて使い果たし、注ぎ出してしまわれました。しかしそれをもって永遠の命を勝ち取ることができる、その確信のうちに、勝利のうちにイエス様は息を引き取られた。だからこそ百人隊長はこのイエス様の姿の中に本当にこの人が神の子だったという信仰を、意外なほどの予想もしないその信仰の言葉を与えられたんです。優しいイエス様、人のために死んでくださった素晴らしいイエス様の愛に彼は感動したんじゃないんですね。そういうマルコによる福音書にはそういう姿は記されていない。むしろ本当に私たち人間の悩みや苦悩を全て背負いながら、それをもって十字架の上で勝利に変えてくださった。それはもちろん説明はつかない。なんで百人たちはそのことを分かったのか、それは分かりませんけれども、その全ての私たちの呪いさえも祝福に変え、命に変えてくださった神の御力に打たれて、その勝利に彼もまた巻き込まれて、このような言葉を語ったのです。受難者の歩みの中で、私たちはまた地上における様々な苦しみを思い起こし、今私たちが直面している様々な恐れや不安を覚えずにはおれないでしょう。そういうものを持って神様の前に出る以外にないでしょう。その時には自分は見捨てられてしまっているのではないのか、自分は、他の人はともかく、自分はそういう運命に定められているのではないのかと思わずにはおれないかもしれない。しかし、その私のために、その私のすべての痛みも苦しみも呪いも背負って、神の前に出てくださったイエス様がいらっしゃるんです。その私のために、勝利の命を勝ち取ってくださったイエス様の十字架が立って、いるのです。そのイエス様を見つめながら、イエス様の十字架に思いを向けながら、私たちに語られている 主の招きの言葉を信じ、我が神、我が神と神様に自分のすべてを打ち明けながら歩んでまいりたいと思います。そこにおいて、あの深い暗闇が明け染めていく、そのすでにその新しい命の光があることを私たちは確信しつつ歩むことができるんです。お祈りいたします。天の父なる神様、イエス・キリストの十字架の姿の中に、私たちは自分自身の罪の深さと、私たちがその罪のゆえに置かれている、そう思わずにおれない人間の深い悲惨とを思い起こします。しかしそれは、ただそのような暗い運命や、あなたの冷たい裁きを表すものではなくて、そうであるからこそ、私たちをあなたのものとして愛し救うためになされた、あなたの御業の、救いの御業のすべてであることを改めて覚えることが許され、感謝をいたします。私たちの父なる神様、どうぞイエス・キリストに倣って、イエス・キリストの後に従って、私たちもあなたの恵みを待ち望み、十字架の勝利のその道を見つめ続けていくことができるように導いてください。またそのようなものとして、この地上にある間、罪と戦いつつ、あなたの恵みの目指して歩んでいくことができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって今へも捧げします。